かごちゃんが芸能活動復帰するらしいです
ね。そう、はい、ほんまですか？
らしいね。
あらあら、
なんか最近、ね、
もうオリコンにブログかなんかも
なんか、はい、雑誌のなんかインタビューに答えたみたいな。
そう、
ね、ただね、残念なお知らせがあって、
はいはい、うん、
大人の女性になってた。
マジっすか。
え、
そのな、それだけ見たの、その、かごちゃん自身見てないんですけれども、うん、
写真しか見てない、俺もそうですから、
はいはいはい、
大人の女性、
今年時の人になるかもしれないですよ。
うわ、
なんで、
あのダルビッシュ的な法則でね。
どんな法則？
どんな法則？
あれと、なんかキャンプの時にタバコ吸いながらパチンコしてたっていう。
へえ、
卒業の時な、高校の。
ええ、
うん、あ、ほうほうほう。
だから芸能界の喫煙者はなんか当たるんじゃないですか。
え、ダルビッシュの法則、あのおにゃんこやめっぱなしの人がいいそれはどうなのかな。
あ、別物で。
別物ちゃうよ、一緒やアイドルや。
それはそれで、
ほんまに、まあまあ、結構ね、一回やめて復帰するとかいう人、
まあ、たまにいますね。
いるからね。
そう、石田一生さんとか、
石田一生 ね、
田代正史とか。
田代正史完全に、まあ、復帰したけど、
したけどな、
したけど
まだ
とんでもないことしとったから、ね。
まあまあけど、大してびっくりせえへんというか、
まあまあ、
誰が帰ってこようが、
まあね、はいはいはい、
誰が帰ってきたらびっくりするよ、逆に。あの人がもう一度って言われたら、
誰かそんな。
辞めた時に悔しかった人とか、例えばバンドとかでもそうじゃないですか。
ああ、まあね。
この前 X は俺感じたわ
けね。あ、はいはいはい、すごかったらしいですね。
でも一人足りない。
いや、いた。
いた。
そこにヒデはいた。
みんなの心の中に、
う
ん、
いや、っていうか立体映像で出して
るなんからしいですね。
めっちゃかっこよかったで。
なんかその近未来の、
そうやろ、
なんか
スターウォーズのあの最初の頼みに来る時のように、
未来から届いたパスポートみたいな、
すごい。
いや、今のがようわからへんから
分からん時も流すしかない、
流すしかないの、
近未来方、笑いして流すぐらいしかない、
放送やねんけどえんかな、
しかも生っていう、
ね、
何が感動するんでしょうかね。
なんか辞めて悔しかった人とかいいひんの？
辞めて悔しかった、
うん、そうですね、どうやろうな。だ、まあ、あの引退別にしてるわけじゃないんですけど、あの、うん、キックザカンクルーって、あの、あ、3人組のグループ、
ラップ、
ヒップホップの日本のあれなんですけど、まあ、3人で今別々でソロで
やって
て、ちょっと前に活動休止になった、う
ん、
やっぱそこはちょっともう一回3人でやってもらってたらなっていうのはやっぱありますけどね。
まあ、全然ピンとこわへんわ、
うん、でしょうね。ちょっとなんかジェネレーションギャップちょっと感じましたけど、ね、
世代的に全然ピンとこわへんわ。
そうですね。
森川君は？
僕は別にないです
ね。
帰ってこんだら、まあ、芸人が、ね、一応言ったらあかんこと言いましたね。
森川君ね、言わんでええ時に言わんでええこと言って、言わなあかん時に何も言わない。
もう綺麗に逆ばっかり言いますよ。
なあ、
トリッキーですからね。
期待を裏切っていかなあかんな思って。
いや、あかんよ、裏切り方間違えてるよ。
完全に本当お笑いがすごい元気ですよ。
トリッキーさん、外さんといて、なっちゃんは。
あ、私もね、田野君と同じような感じなんですけど、あの、M フローが好きで、
はいはいはい、
で、リサが脱退して、はい、あれが悲しかったですね。
確かにね。で、結局また、ラブズ・リサでやってるっていう。
そう。
女も別に解散してんでもよかったんちゃうかっていう。
そうなんですよ。
わからへん。リサは知ってるよ。
リサ知ってる。
うん。
今はソロでやってる。
ちょっと老けてんの無理してる女の人。
まさにおばちゃん、外人のおばちゃんみたいな体型してるね。
はいはい。
で、クリスタル系とやってた人やろ。
あ、そうですね。
韓国人やの？
か、そうです、そうです。
してる、してる。
韓国人なんすか？
うん。
バーバルがな。
だから聞いたことない。
バーバルは韓国人なん？
韓国人。だからあいつは日本語と韓国語と英語でラップするから、ものすごい難しいっていう。
あ、そうなん、
そうなん。
聞いたことない。
けど、わからへんから適当にやったらええな。
そうなん。それ言うと、もともこないですから。
もともと日本語喋ってても何言ってかわからへんねんから、ラップなんて。
まあまあまあまあ、そうね。
ただ機械的な動きやなと思って見てたら面白いですけどね。
あ、そう。
あ、しもたラジオやった、これ。えらいこっちゃ。
いや、まあまあ、ええわ。行こう、もう。このまま続けても何も見えてこない。行こう。はい、それでは参りましょう。ちまだ。
あさみの。
絶対安全日。はい、改めましてこんばんは。今週も始まりました、ちまたあさみの絶対安全道、ちまたケチャップ会です。
あ、桜井あさみです。
藤原夏子です。
シャッフル止めの田上です。
森川です。
はい、ということでね、今日はこのメンバーでやっております
。
うちの相方がね、 お休み、
はいはい、
あ、はい、ちょっと私遅れてしまってですね、
わかるよ今急に声が入ってきてからわかるよ、
そうですよね、遅れてしまって、それを新平さんにさっき走りながら電話したんですよ、
出た、
出ました、
出たんや、
出ました、で出て、すいません私寝過ごして、ちょっと5分ぐらい遅れますって言ったら、はいはい、わかりました、
なんで俺にも伝えへん
ねん、それ、全然びっくりした、
触りのない感じで
どういうことやね
びっくりしました、私も安心してだからちょっと走ってたんですけど、
なんとか繋いでくれるやろ
う
と思って、
そう
みんなに伝わってるから、俺らもうふわふわのまま始めたよ、
どうすね、
何も言ってなかったですよ、自分はお休みだということ、
あ、ほんまに、
はい、
理由がね、お腹痛
普通でしたよ、
普通やねお腹痛いから休んでいいですかってメールが来ていや痛みの度合いがわからないので、もう任せますよと、
うん、
動けへんぐらいやったら、
うん、
もうしゃあないやん、そうですね、うん、これ、
う
ん、
そう
ね、それで帰ってきたメールが、今メールをしてるのは奇跡だと医者が言ってますと
え、電話出てましたよ
じゃあもうしょうがないですということでね、医者をよ横に置いとるわけやから、
まあ、もうそれは
そうですね、
それはしゃあないな、
そうですね、お医者さん、
ほんであなみなんて、
え、寝過ごしました、
何時に7時からの生放送や、朝からパケ取ってるとかちゃうねん
乗って、地下鉄海岸線なんですね、
うん、
そんなに有名じゃないですけどね、
うん、
で乗って、いつもは港元町で降りるんですけど、
すぐそこの駅やな、
うんうんうん、その最終が三宮なんですよ、
ああ港
が、
花時計前、
花時計前、うん、で2つ駅進んだところが花時計前なんですね、ああ港元町、花時計前って折り返しの電車なんですよ、その地下鉄海岸線は、
こう行ったら、ああ1回着いたら戻っていく、ああ、
はあはあ、で普通駅員さんが、うん、終着駅に着いたらこう起こしてくれるんですね、
まあ、そうやね、着きましたよ、
そうそうそう、
折り返しますよって、
うん、多分駅員さん通ったはずやのに私はずっと寝てて、うん、気がついたらもう一回その逆側の新長田まで行ってて、
うん、逆
のあれもう訳が分からないですよ、目が覚めたら死ん
な
かったやから、
そらそうやな、
うん、もうそっち逆方向に向かったはずやのに、
そう
閉まって進み出したらびっくりする感じで、
そうなんですよ、うん、で、はいはい、とりあえずそのまま乗って、うん、港元町について、あ、電話しなと思って、うん、電話して新平さんに、はい、
何してたん昨日の夜何かしてんのおかしいよな、これは普通に寝たって言われたらもうそれは疑うよな、
うん、普通に 寝ましたよ、
なんか寝つけへんかったとか、夜中何回も起こされたとか、
いやいやいや、もう朝までぐっすり
悩み事があってい
やいや朝までもう悩んだ電車なんかよだれ垂らしてました
おかしいな確かに乗り過ごすことはあるんですよね、
まあまあまあたまに
はね、俺も JR 京都から、
はいはいはい、
うち西大寺から京都って一駅や
ね、そうね、
京都の大阪寄りの一個駅、
結構すぐ着きます、
はい、うん、はい、で中学の時に行こう思って、
はい、
同じように、
はい、
京都行き、京都行きというかもう米原行きやな、
あ、そうですね、
乗って起きたら西明石だったことがある、ね、
あ、考えられない、考えられないですよ、それは、
な、途中で起きたりもしなかったんですか、
途中で起きたりもしなかった、
すごい、
ただそれは理由はな、オールナイトニッポン第2部最後まで聞いたからやね
あ、それはもうそらしんどいですね、うん、
それはわかるやん、
わかりますね、
うん、君は何やん、
いや普通の、なんでしょうね、な、春やからじゃないですか、
あ、そうか春が悪いな
春が全て悪いです、
そういうことあります、なんか寝過ごしたことで、
寝過ごしたことは、ないって言ったらこれは1個目のあれをできなくなるんで嘘でも言いますけど
ないでええよパターン的にないでええよ、
そう、
いやラジオなんで伝わらないですけど、本当に顔がびっくりするぐらい焦ってる
頼む、助けだけで相方やろ、
そうですね、
とりあえず一番最後に回してください、
あ、分かった、頼む、どういう失敗、どういう失敗したの、落ちに自分でなった、
寝過ごす、まあ、どうしても、まあ、電車は、まあ、たまにはやっぱりそのなんかそのライブ終わりとかでちょっと
疲れてる時な、
ハッスルした後とかやっぱ疲れてて、その俺もあの JR 乗ってて大阪から京都に帰ろうと思っていつも京都駅で降りるんですけど、そこまあ寝過ごして一駅だけ山
科、
その次の駅が山科ってとこなんですけど、そこで降りてお金がなくてもう帰れない、もう終電も
それが終電や、
電車が終電やって、でまだ山科は京都の中なんで、
あ、そうやな、
京都駅まで歩 けるんじゃないかと、京都まで。
おまあまあ、京都も通勤感覚ないから、みんな一駅は持ってるやろ、はい、一駅は持ってるやろ、
で、僕も京都人なんで、まあ、なんでか知らないけど、まあ、帰れるだろうと思って、うん、なあその三条大橋、まあまあ、細かいことになってくるんですけど、ああそこをまあなんか交通標識見たら、三条大橋まで5キロと。
ああ5キロ、まあ、基本的にはそんなもんかな、
まあ、そんなもんかなと思って、で5キロっていうのがいまいちイメージできなかったんで、ああ歩けるやろと思って、ああまあ大体1時ぐらいから、
そうやな、終電の時
間だいたいそれぐらいから歩いたら、普通に山一つ越えまして、
ああそうや山品と京都の中心部には山一つある、真ん中に。
びっくりした、
なんで知らんねんお前京都人やろ
びっくりした、
なんで知らんねん、
4時ぐらいになったら家帰った瞬間
もイメージだから、こっから北区でしょうね多分。
あ、そうなんですか、うん、
びっくりしました、よう歩けたな、
違う、田の子アホなんがもっと近道あんのに遠回りしとんねん
まあもう道沿いに歩くしかないわと思って、
まあ、地理知らんかった
ね、とんでもなかったですね、あれは。
あ、なっちゃうわそういうの、
僕心当たりちゃうから
何、何森川くん、
私用意してたのに、
あのね、うん、あいつか、
あもういいよ、
向こう
で、
はい、
あのね、僕路上ライブするって言って、うん、あの大阪城にあの若手がみんな集まってて、うん、で僕ちょっとその日バイト早めに終わったんで、うん、あ時間潰そう思って、うん、あの漫画喫茶入ったら、あの田野君から、あ相方からメールがあって、うん、俺どうしたらええのみたいな、
ほう、
はい、完全に僕寝てて、はい、で田野くんは京都から来たの、大阪まで来たのに、あのコーヒーいっぱい飲んで帰った、
まああのいろいろね、うん、あの今の喋りがあまりにもつまんでて
ボリガーか、
皆さんは今の話の中のオチの部分を路上ライブっていうところだけで全部想像しなきゃならなかった。
分かったよ、路上ライブって、ね、ある程度分かったけど、
はい、多分もう普通の人は聞いたら、
こんなにリスナーに厳しい番組ないぞ、それをそのまま伝えたとしたら
自分で想像しろってことですから、うん、これ、まあまあ、その路上ライブ、やっぱり僕ら漫才コンビですから、うん、まあ、路上ライブと言っても僕だけでするのは、まあまあ、ギリギリ限界があると。
なんで時間はもう過ぎてたわけやな。
そうなんだ、その漫画喫茶入って寝過ごしてしもたから、まあ、僕は何もすることなく、まあ、たまたまそれも路上ライブが3人しかおらんくて、あで、まあ、どうしようもないわって言うてて、あいつが来るって言うてたから俺もわざわざ京都から来たのにと思ったら、結局、まあ、寝過ごしてたみたい でほんまにマクドのコーヒーいっぱい飲んで帰ったんですけど、っていうとこ
も
しっかり喋らん、
そういうことって知った、
まさかのリハビリに使われるってね、
この放送が。いやいやいやいや、春なんでね。
いや、春は悪くない。さっきの撤回します。春は悪くない。
うん、ま、この話を最後に持ってこられんでよかったなって思いました
。やっぱここなっちゃんに行く？かわいすぎて、この後
って。それはそうなんですけどね。
言う自信ある？この後に。
言う自信？わからないですけど。
あ、じゃあ言ってみよう。
ですね、私本当によく、電車の中で寝るんですよ、うん、だからもう本当に寝過ごすのってしょっちゅうなんですね。
あ、しょっちゅうなんや、
はい、うん、今は大阪に住んでますけど、兵庫に住んでた時とかはもう終電で寝過ごして姫路に行ってしまったりとか、そんなも何回もあって、で、ある時もうめっちゃ疲れてたんですよ、うん、で、まあいつものように寝てしまってて、うん、ほんで、はって目が覚めたんですよ、うん、ほんで、パッて見たら、あ、全然知らん風景、あ、またやってもたって思ったら、隣に座ってた男の人が、うん、私の足を触ってたんですよ。
お
で、と思って、でもちょっとぼやーっとしてるじゃないですか、起きたってやから、うん、と思って、で、パーって見たら、その人、私が起きたって気づいて、わーって逃げ寄ったんですよ。その時、まあ、スカート履いてて、ちょっと短めやったから、触ったんだろうなと思って、
パンツは何色やった？
パンツ覚えてないですけど、それは
覚えてたら答えてもらえた
の、
ま
あ、いやでもタイツ履いてたんで、多分パンツの色まではわからなかったと思いますけど、それで、なんでしょう、表示板みたいなのあるじゃないですか、電車の、そこに次は姫路って出て、で今言ったらその人が足を触ったから私は起きたわけですよ。だったらもうちょっと手前でね、その何個か手前で降りなきゃいけなかったんですけど、もうちょっと手前
で、もっと早触れ、じれったいね、お前は。
そう、もうちょっと早めに触ってくれて
たら、抱くならだけと
私は、ね、うん、起きてて、例えば明石とかやったら、ちょうどね、いい具合だったのに、
なんで
姫路の手前で触るかと思って、すごい腹立ったのがあります。
ああ、そうやね、腹立つね、
それは
遅い
遅い触るのが遅い、
ちょっと っと理解しにくいな、
触
られたことに対してもっと怒った後に怒ろうよ、
ちょっとつまみすぎですよね。
いや、つまんでないよ、君が言わないでそれ。
びっくりするぐらい、
まあまあね、趣味暁を覚えずと言いますから、まあ、皆さんもね、気をつけていただきたいと思います。はい、それではオープニングコーナー参りましょう。
まゆみの一週間
何やったお前、しかも何言うたクーン言うたやろ。
泣いとかなあかんからと思った
んですよね。クーン言うたやろ。
はい、あの、泣いときました。
今日はもうメールも渡したから、
はい、お願いします。はい、
はい、皆さんこんばんは。
ちょっと待って、このコーナーの説明をしてください。はい、
そっか、このコーナーは、
ト
ー
ク
春ですからね、
どこの保安官やったら、うん、そうです
ね。このコーナーは、東京在住一リスナーのまゆみさんが送ってくれたメールに対してあだこだいうコーナーです。
ありがとうございます。
はい、ではいきます。はい、皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
桜も満開になったのもつかの間、もう散り始めてますねと。
うん、はい、
もう散り始めてますよ。
今日は雨やけど立派に咲いてたよ。
なんか東京の方ではもう
東
に
散った。東京早かったもん、こっちより咲くんが。
あっち基準で話してはるんかな。
そうそうそう、
東京の方なのでね。
はいはいはい、
はい、で電車の中から小学校の校舎が見え、記念撮影している親子の姿が見えました。今日は入学式のところが多いようですね。確かにね。昨日は横浜中華街にフラッと行ってきました。
横浜中華街、
相変わらずにぎわっていましたと。でここで
相変わらずって知らんけどな。
知らない、わからないですけどね。で、そこで目にした光景なのですが、行列ができているところがあったと。
行列ができている、
でそこでは何だなと見たら、甲虫の手作りに甲虫の手作り肉まんにすごい行列ができているっていうお店。でなんかすごい有名らしいですね。通販などでも上位ランキング
な
ランキングに。
なっちゃん落ち着こう。一回落ち着こう。
一回お水飲んだ方が。
はい。
時間に触られてるみたいなこと。
上位ランキングにね。相当美味しいのかなと思いましたと、まゆみさんが。
上位にいるから美味しいか
な。そうですそうです。で、ふと思ったのですが、人の行動心理として列がいっぱいできているところにつられて並んでいる人もいました。
なんとなくみたいな、
桜的な。
皆さん、皆さんはつられて並んだことってありますか？なんですけどね。
ごめん、さっき森川にいらんとこかけたとこ怒ってええかな。
そうなんで、これまたね、うまいことかけおるんですよ。どうでもええことにポーンとかけてい
く。かけんでええねん、この桜と春やからみたいなのは。
いや、もう一個かけたかったとこあった。
もう一個言ってみんや。
入学式で、あの校長の手作り肉まん言うてね。おや、
ほんで人ないだっけ。
人が並ん列いっぱい並んでるところにつられて並んでしまっていると。そういうことは皆さんありますか？
ないですね。
僕もないですね。
怒ります、どっちか言うと。並んでる人に、
あ、邪魔みやっていうこと
です。いや、もう並ぶなと。飯ごときで。
他にもあれや
ないの。梅田にね、ラーメン屋。
なんで、一風堂。
あれ、めちゃめちゃ並んどんねんな。
並んでますね。
その前に、ヨースコーラーメン、名門があるわけよ。俺、どっちかというとそっちの方が好きなんよ。澄んだスープでね、あっさりしてて美味しいのよ。並ぶなと。こっちの方がうまいと。
確かに、あそこはね。
言うもん。
そっちがでも並んでたら並ぶんですか？
並ばへん。ラーメンごときでは並ばない。
並ばない。
並ぶって、だからほんまに、そこでしか手に入らへんとか、もう二度と来れへんやったら分かるよ。
ああ、そうですね。
けど、空いてるときまた行ったらええやん。
そうですね。
何のための有給やと。お前らサラリーマン。
そういうことです
よ。森田君、けど並びそうよな。
並びますね。
どんな並んだ？
いや、なんか、レジャー施設とか行ってとりあえず並んでるから並んでみようとか。
レジャー施設
なんかあるじゃないですか。
スーパー銭湯とか。
いや、
遊園地とか。
遊園地とか、なんか銭湯分からへんけどとりあえずなんかある。
それはないやろ。
先になんか
銭湯確かめるやろ絶対。
いや、この人の感じでこの感じはと思ったら、
そんなお前東京行ったら山手線乗りっぱなしやぞ。この人の感じでこれは思ったら、
いや、でもなんかにたどり着けそうな気がしますね。なんか並んでると
たどり着けてんのいつも。
いや、やめといてよかったっていうの多いっす
ね。何やろ。 あんやろ、
ちゃんと確認してから並んでよかった。
逆に何並んだことある、みんなは。
そういう食べ物とか、
食べ物でもいいし、なんか限定品なんか買うためにとか。
あ、僕あの去年の夏に、うん、あの大阪、あ、京セラドーム大阪で、うん、あのポケモンパルシティっていうイベントがやってて、それに僕真夏の8月ぐらいやって、うん、入場無料やったんで、あの親子連れがダーッと溢れてて、うん、それに僕一人で行ったんですけど、うん、あの3時間並びました。
すごいな。
はい、
入り
口3時間
早く入らなあかんにゃん。
はい、
何のために。
いや、ポケモンのイベントやってるから。
いや、だから後から入るのと早入るのの違いが。
いや、あのもう全員、あの限定のポケモンが手に入って
限定のポケモンが手に入って、ゲームの中にくれはんの。
そうです、そうです。
すごい、そんな、うん、
ただ一人で行ったんで、うん、あのそれっぽい親子連れの後ろで、うん、あのいやいやついてきたお兄ちゃんみたいな演技しながら並んでます。
これいらんのちゃん。ええやん、吹きでも。
いやいや、なんか恥ずかしいかなと思って。
タノ君とか絶対並びそうないよな。
そうです。なんかね、うん、あの別にあれなん、その見られてるわけじゃないですけども、うん、そのな行列にいる、その俺やじ馬っていうのが嫌いなんですよ。あのこう救急車とかが急に鳴り出したりとかして街中で、うん、でみんなババって見るじゃないですか。
何
何、あれがもう見れないんですよ。
見れない。
なんか起こってる、絶対面白いこと起こってるなと思うんですけど、それ見たらこいつらと一緒やって思ってしまったらもう見れないですよ。なんか恥ずかしいっていうのがある。
2時間見てました。
だから自分ら仲良い。まあまあ、そうなんですね。メール続けて。
はい、そうですね。
うん、そんな、なんで分からんの。
そんな質問は私も並びたい、している私も並びたいところだったんですが、まゆみさんがね、この店を通りかかる前に江戸製の豚まんを買って、うん、食べてしまっていたので、
江戸製どこにあるんだ
ろうね。うん、食べずにね、いたらしいです。
江戸ちゃうよね。
江戸ってあんね。江戸は普通の江戸時代の江戸
時代の江戸なんですか、うん、
中華街、横浜中華街、
うん、
江戸製ってあるのかな、
なんですよね、
名前かな、
うん、ここの肉まんがすごい美味しい、まゆみさんおすすめらしいですね、今まで食べた中でも。
謝るよ。俺が謝るよ。
はい、そうですね。
江戸山口みたいに言おう思ったら、あ、そうやったら、
全然
合わへん。全然合わへんかったよ。
はい、
うん、森川に笑われたから、
いやいやいや、
これひどいなと思って。
いやいやいや、
僕も突っ込んでよかったですよ。ちょっと思いついたんですけど、
はいはい。
神戸界隈でおすすめの中華餃子のお店はありますか？次回神戸上陸の時に参考にさせてもらいたいなと思いますので。
中華ね、
うん、
おすすめ。王将かな、
京
都王将、
もう、なんかいろいろあるみ
たいな。午後一とかでいいですよね。
そうですか。
京都王将ってなんですか？
ん？普通の王将。
普通の王将でもなんか大阪王将とかもあるよ。それの京都王将。
京都王将。あの赤に白でこうこんなダイヤ型の中に入ってる。
へ
え。なんで普通の王将やん。
え、でも京都王将なんですか？
普通の王将が京都王将。
あ、そうなんですか。
え、あ、そうなんですか。
ほんで大阪王将。
大阪王将はマークは大阪城。
はいはいはい。あれですね。
ああ。
あれはなんかもう全然違うみたい、会社が。
なんか違いますね。
うん、
皮がちゃいますね。
皮が違う。餃子の。
あ、そう。値段も違うけどな。
随分違います。
味も全然違うし。けど中華ってね、中華があるけど、そんな食いに行くこともないし。
あ、そうですか。
行く？
バーミヤンとか。
バーミヤン
は日本全国にある。
おすすめしていただいたら。
はい。
事故起こる。
あら
あらちゃうわ。いやけどほんまにあんのなっちゃ
ん。私はおすすめとかありますよ。中華、中華街の中ではないんですけど、あの別館ボタン園ってとこが美味しいです。
ボタン園、
それも全部中華全般みたいな。
そうです、そうです。ね、ちょっと外れたところにあるんですけどね。
中華街から、中華街の変な、元町な、
元町ですね。大丸の、大丸、大丸の近くです。
大丸の近く。もう前見これで調べるから。
別館っていうのは別館本館の、
そういうことでしょ。
なんですけど。
本館はないね。
本館はあるんですけど、また全く別物らしいんですよ。
どういうこと？
本館、うん。
取り扱ってるもの
が違う。よくわかんないんですけど、なんか多分別館が、本館と別館がもともとあったけど、多分震災で本館がなくなって別館しか残らんかったけど、なんか勝手に本館って言って名乗って現れたのが、
あ、全然経営母体も違うってこと？
違う、今
経営者も、
そうそうそうそう、
すごい、
みたいなことを書いてありました。あの、あ、本館ボタン園は
行かないようにと、
うん、こことは関係ありませんみたいなこと書いてあって、
別館ボタン園、
うん、そこがもう本当に美味しいです。
何がおすすめ？
あれが、あんかけかかってる、あのパリパリの
皿
うどんですかね。 あれ美味しいですね。
あれって中華料理な
ん？あれ長崎の
中華料理じゃないですか。
え、
長崎の
皿うどん
ですよね、
うん、どうなの、うん、まあまあいろいろあるからな、うん、エビチリとかもだって日本、
あ、エビ
向けの
とかやろ、
ね、そうなんですか、知らん、
陳建民が作ってんな。
あ、そうなんですか。
陳建一の親父や、
うん、あの有名な、
うん、はい、
はい、中華街から地元の自由が丘に戻り、
はい、
春夏服の洋服を物色、うん、で、試着した洋服を着たまま店内を歩いているとお客さんが私に声をかけてきました。
お客さんが、
そのお店のね、
うん
うん、で、店員さんに間違えられ、
間違えられた、
うん、取り置きの洋服なのですがと伝票を渡されそうになりました。
ああ、
で、すぐに近くの店員さんに引き継ぎましたが、相当お店に馴染んでる自分に笑えましたと、
うん、
それほど言ってるということですね、
うん、
はい、
笑えない。
なんか笑えない、
自慢みたいな感じですよね。
いや、自慢でもないやろ、馴染みたないやろ、こんなところに、う
ん、はい、今月もナイロンジャパン、
そうです
ね、はい、ナイロンジャパン5月号の告知です、
はい、
3号連続スペシャル付録第2弾、
うん、
スライグラフィックプリントポーチが漏れなくついてくる。今月の特集は御用達を徹底リサーチ、モデルスナップ特集、モデルが着てるブランドはナンバーワン、トレンドアイテムは、ベストおしゃれクイーンは誰、モデルたちのビューティーケアキレイの秘密を大公開、うん、おしゃれプチセレブがニューヨークコレスタイルを着こなしレッスン。
プチセレブって何なんですか？
プチセレブ程度ではニューヨーク行けへんのちゃうか。
そうです
か。
で、向こうでは芸能人のこと全員セレブリティって呼べますから、ね、日本だけですからセレブって呼んでるの。
プチセレブ、
でもプチセレブもわけわからへんもん。
わけわからへん。
鼻セレブぐらいわけわから
へん。ティッシュや。鼻セレブはティッシュ。
ローションティッシュでさ。
ニューヨークコレのフロントローはディーバが設計。
ディーバ、
はい、まあそう、ディーバ、まあちょっとその 大人の女みたいな、
大人の女、
ちょっとかっこいい女みたいな、
うん、WWE でプロレスラーの子
いい女の人、それがディーバです、
う
ん、そう、そういう意味で呼んで
ます
。へー、 MIA ファギーリアーナ、スナップトレンドのキーワードはミニワンピ攻略、ナイロンジャパン2008年5月号48号は特別低価格690円で好評発売中。お求めはお近くの書店、東京23区内はお近くのローソンでもお求めができます。
はい、
はい、今月はいろいろありますが、一山二山越えながらゆるいスピードで進んでいきます。またメールします、小島真由美、は
い、
はい、
うん、ということなんですけど、はい、ナイロンジャパンにこの前初めて日常生活の中で触れた。
ああ、そうですか、
うん、俺京都応援してるやん、京都さんのね、うん、練習場にや、うん、石田一生が来てると。
おお、それは何ミニですか？
いや、分からんねん、練習場に石田一生が来てると、
はいはい、
おお、
なんでもうみんなの中で話題になってて、なんでか分からん言ったら、後日その確かめてみたら、ナイロンジャパンの取材で石田一生と柳沢の対談。
なんで石田一生なんですか？
分からへん、もうそんなんやって、俺がおるやろ。
そうですよね、うん、そうですよね、
うん、石田一生が来てた。
へ、
それで初めてナイロンジャパンと初めて日常生活で目にしたナイロンジャパンって文字を、今まで本屋とかあえて見てるところあるやん。
あ、まあまあね、
普通にサッカーのそのニュースを見てて、ナイロンジャパンを。
へえ、すごいな、ナイロンジャパン。
ナイロンジャパン、じゃあナイロンジャパンよう分からへんのよ、あっちもやけどな、デイズド&コンユット、なんか有名人がちょっとしたことしてんねんな。
そうですね、
ちょっとしたこと、
ちょっとしたことして、成宮君がそこら辺の写真撮ってんねんな。
ああ、そうそうそう、あのコーナー、そういうのありましたね。
へえ、
なんかそういうのがいいんちゃうかな、俺はもう使ってもらうのな。
写真撮ったらいいんですよ。
いやけど、おしゃれだな、何やろ。
そうです、泡盛とか着てるのは誰やろ。もう
おしゃれ無理やねん俺。さっきも春もんとか言ってたけど、はい、春もんって短いのになんでそんなもんに金出すねんと。
あ、 T シャツでいいですもんね、年中。
てか今汗かいてるやん俺。ダクダクと。
常に T シャツですもんね、
分量。そうやな、
うん、上になんかあったら、
そう、上に着るもんの厚さが変わるだけやん。
そうそうそう、
T シャツが基準としてあって、
うん、そうそうそう、でもほんまのおしゃれなのかもしれないですよ、それが。
そうやな、うん、生きていくのに最低限だけだ
よ。そうそうそう、
あ、もう、ま、もうその軽蔑のやめて。
森川君のね、いやいや
大丈夫です、大丈夫ですよ、そんな、
うん、俺のイメージ悪いやろ。そのまま一旦曲いこう、ね、はい、それでは1曲目参りましょう。ピースメーカーで雨と影。
どこまでもついて ジオ 76.1FM。
しまった。いやこれはどっちが言うのかなって今ちょっと
今キューが出たよ。
あ、そうですか。
ハックに従え。
ちまた遊びの絶対安全日。この番組では皆様からのファックス、E メールを募集しております。ファックス番号が 078-334-2761、 E メールアドレスが kobe@fm-move.com、 神戸が K-O-B-E、 move が M-O-O-V です。
はい、皆さんからのメール、ファックスお待ちしております、はい。それでは、この時間先週起こりましたというか結構溜まってるんで古いのもありますけれども、ニュースを取り上げまして、
はい、
の言うてこうという時間でございます、はい。まず一つ目こちら、はい、福岡で強盗未遂、何もしないから金をくれ。
どういう意味ですか。
はい、これは先月の26日かな、午前5時半頃、
はい、
福岡県のお弁当屋さん、ほかほか亭ね、
あ、
犬塚店に入ってきた男が、はい、67歳の女性の店員に、
はい、
強盗だ、何もしないから金をくれと要求したと。店員が、奥にいた男性の若い店員がいたから、はいはい、助けてって戻ってきたらもういなくなっていたと。男は凶器も持たず威嚇するような素振りもしなかった。30歳くらいで身長165から170、灰色の上着で白いマスクをしていた。
あ、まだ捕まってないんです
か。分からんけどね、古いニュースやから。はい、これね、本人が強盗だって言わへんかったら物乞いですなのにね。
そうです
ね、そうですよね、
そうですね、まだ弁当屋ですから、
弁当屋から飯遅れって思って
なんでもなかったです。
午前5時半からちょっともう捨てなあかんもんとか
あったかも、
出てるよ、
廃棄があったと思うんですけど、
強盗の基準って何なん、
何なんでしょうね、
自分らの考える。
だからイメージやっぱ金、お金をなんか、ね、取るもらう、
取るというか、すりも、
そうですね、そうなると
人質を取ったら強盗みたいな、
うん、それ誘拐やろ。
あ、誘拐かそうか、うん、
強盗なんかな、
強盗、そう
ですね、
暴力を伴うってこと、
無理やりに盗むと書いて強盗ですから、
いや強く盗む、
そう、したたかに盗むと書いて、うんうん、
したたかに、
うん、ってことですか。まあ、なんでしょうね、盗む言うてんのに結局は人に対して、なんていうんですか、その人を介して金なの物なのって取るわけじゃないですか。じゃあ盗むってようわからない、
盗んでないよな、
うんうんうん、
だから、脅して取ったら強盗か
っていうことなんですかね。
あ、
脅してないよな、
うん、
その人に何もしないからって言ってるわけですから、うんうん、語気が強いだけで、
うん、
まあ、強かったらどうかかもわからない
わからない
です
から、
うん、
強盗だって言ったかもしれ
ないし、何もしないからって言って、うん、
カツアゲはこんな感じですよね。
カツアゲ強盗でしょ、
何もせえへんから。
恐喝
か、あ、恐喝ですか、これは
恐喝
強盗かな、取ってしまったら。
あ、
なんかまだなんか可愛らしい感じ、
可愛らしい
ね、
可愛らしい ね、なんかバイト先とかでよくそういうの出会う人っているよね。
あ、強盗にですか、
強盗というかもうそういうやから、
あ、
まあ
まあ
ね、完全な、
は
あ
はあはあ、
ない、
なあ、いや、なんか暴れ回ったお客さんはいましたけど、
暴れ回った、
暴れ回った、あのなんかこうカウンターの机があるんですけどね、チケット販売してる ね、そこをこう叩き回って暴れ回った人がいて、なんかこう自分がチケットを買って入りたかったらしいんですけど、もう上映が始まってたので断ったんですよ、
はあはあ、
そしたらすごいこう怒って、
入れたったらええやん、
いや、そう、いや、ほんで入ってくださいって言ったんですけど、じゃあもうなんか始まってるからお金いらんやろみたいな話になって、そう、ちょっとね、そうそう、そうなんですよ、もう、
だから女、俺もコンビニでバイトしてる時に弁当のウインナー赤いのは俺あかんって言って怒り出して、じゃあ買うなって話じゃないけど、
それ他のもん買
う、赤いのは嫌やねんって、もうずっとですよ、
ポリっていうやつが良かったですね、
そうそうそう、シャウエッセンみたいな、
はいはいはいはい、俺昔あの牛丼屋の、 松屋、
松屋
牛丼屋で、あのバイトしてたんですけども、まあなんかちょっと、まあ、そのあれ京都の四条のたこ焼串っていう、あの一番京都市内で一番入る松屋で働いてたんですけど、まあ、どうしても四条ですから、繁華街ですから、その来るやつがやからかホストかみたいな、あれなね、でそれでなちょっとヤンキーみたいなのがバーッと入ってきよって、何言うんかなと思ったら、俺今ちょっとお金100円とか200円ぐらいしかないねんけど、飯食いたいから、ちょっとこれ交換してくれへんかなっつって、何出してきたかなと思ったら、長野五輪の記念メダルで聞いた。 5000円って書いてあって、うん、書いてあるからこれ5000円分あるやろみたいな、
う
ん、価値あるやろ、
まあまあそうやねんけど
交換してくれっていやいや、でどうしようかなと思って、うん、でも一応店長読んだらもう店長がその あのこちらではあそれをその交換は扱っておりませんってなんとか断ったんですけど、
けどそれで支払食ってから支払ったらよかったのにな、
まあ、どうせやったら、
うん、こんなもん別に儲け取らなしゃあないからな、はい、
何言い出すねんと思いましたけど、
まあ変なおるよ
券売機のあれなんですか、コンセント勝手に抜いて携帯充電しだしたりね、女子高生とかが
あれは犯罪ですからね、盗電っていう、
知ってるよ、
僕はそんなん大嫌いです
なんだアピールかな森川君
しらみつぶしに僕ゲームセンターで働いてる時にもそれは言うてもありましたんで、
あほんまに
大嫌いです、僕は
大嫌いですか、そうですか、あとね、京都のラーメン屋さんで、ね、第一朝日っていうラーメン屋さんが、ねはいはい、有名なラーメン屋、うんうん、まあラーメン屋誰もが知ってるラーメン屋ですよね、たまに、うんうん、ね、でそこにもう完全にやからですよ、
はいはい、
もうあのなんちゅうダブルのスーツ着て、
うわもうちょっとそう本物
と言われるようなグラサーみたいなのが入ってきて、おいこの店何があんねんって多分客全員ラーメンうん、あれめっちゃおもろかった、
目つぶって連れてこられたのかなもしかしたら
グラタンのあれがきつすぎたんか
きつすぎて見えんかったんか、
来たらあかんやろそんなやつがまあまあけど怖い客って言いますからね、気をつけて、
そうですね、
普通に流したらうまいこといきます
からね、まあまあ
まあ、そう
ですね、はい、次のニュースいきましょう、はい、風呂で携帯4割以上が経験、
あ
はい、これね、お風呂で携帯電話を使ったことある人が4割以上と、
は
い、セガが調べたらしいんですけれども、用途はメールや音楽鑑賞が上位を占めた、生活必需品としてもう浸透していると分析しているということなんですが、ただこの質問がお風呂で使ったことがあるって答えた人が 41% いたと、はい、いうことなんです、使ったことはあるよ、
うん、
そういう意味ではね、
あどっちですか、使うチャポンの方ですか、
違う違う、
使か
な、あ
言う
使用した、
言う言う
使用した、うん、ごめんな言い方悪かった、
いえいえいえ、そのとんでもない、
使ったことあるよ、だからお風呂入ってる時に電話やでとか言われて、誰って言って急ぎのようやなって分かるやつはちょっとって言って、はいはいはい、洗い場のところちょっと話してまたすぐそこ置いてとかあるけど、そんな使ったことある中で
ないっすね、
ないね、
なんで風呂まで入ってる時まで携帯使いたいねんっていう、うん、
あの一時期防水のなんかシャワー浴びながら
ありますね、
木村拓哉
がなんかありましたね、
あれもようわからん、
そう
別に
ただあの髪とか染めてたら退屈じゃないですか、待ってる時間外でうろうろできへんし、
できるやろ、
で垂れるし、
あおふ
ほんでお風呂場で今染めてんねんっていうメールをみんなに送って
ほんま、
ニヤニヤしながら待ってたけど、
じゃあ使ったことがあるに含まれんねんな、
ありますね、
うん、俺もだから含まれんのは含まれんねん、みんな含まれんの一応全くない、
全くないですね、
全くない、
いやなんかメールをしてて、まあ、それも急なメールだったら、うん、こうなんか急ぎで外に
置いて、急なメールかどうかも分からへんやん、そこに置いてあったら、
いやこうお風呂の外に置いてて、うん、でこうバイブとかでブーなるじゃないですか、うん、分かるじゃないですか、それもその洗ってなんか終わった後にまだこう取ってメールしてとか、
あそれお前これ入るわ、じゃあ完全に、ね、というか俺らより入るわ、
ね、入りますね、
完全に普通に使ってるやん、
そうそうそう、それたまにします、それ、
あそうなんや、
うん、
世代別で言うとね、10代が 52%、 もう半分は使ってると、
すごいですね、
20代が 37%、 30代以上は2割 20% を下回ったと、
でも雑誌とか持って入ってるんでしょ、
雑誌は持って入る、
あ雑誌
は分からないですよ、
ふにゃふにゃになるでしょ、
いやまあ雑誌は俺捨てるもん
やから、そうですね、
ブックオフは買い取ってくれますけどね、
雑誌は買い取ってくれへんやろ、
買い取ってくれません、それが、
ほんま、何を買い取ってくれんの、
あのファッション誌を、
ファッション誌なんか読まへんやん、さっきの話聞いてた人って俺
そうですね、
興味がないの、
そうでした、
あそっちの人か、
どっち何と比べた、
いえいえ、
はい、もう一個ぐらいいきましょうか、ラキスタヒイラギ一家に特別住民票、はい、これ埼玉県の、和紙宮町でしたっけね、うん、が、ラキスタ知ってますよね、皆さんご存知の、はい、ラキスタのヒイラギ一家6人に、うん、特別住民票を交付することになった、はい、ということなんですけれども、
ちょっと待ってください、ラキスタ知らない、
ラキスタ知らない、
言わんとこ思ってました、
知らない、
僕知らんから、
ね、知らないですよね、何ですかラキスタ、
多分説明してあげて、
僕は、まあ、あの概要しか知らないですけども、ああ、まあ、最近オタク文化というのが、ああ、まあ、最盛
期、そっから話すの
、はい、ああ、いやまあまあそれで最近でそのオタクたちが一番推している であろうそのアニメ。
そうやな、最近でもないけどちょっと前、
ちょっと前から、うん、で、
うん、あのコンプティークって雑誌あるでしょ。
え、知らない。
コンプって、
知らないですよ。
あ、知らんのか。そうか。
あのそこでちょっとジェネレーション
ギャップ。そこであの連載やってるんですよ。
ああ、そう。
ああ、その、はいはい、ゲームの雑誌やけどね。
はいはいはい。うん、それで歌をそのヒイラギ、その声優さんがあの自分声優なんていうんですか、キャラで、ああキャラの声で
4人ぐらいで歌って、それがオリコン何位入ったやの。まあ、大人気アニメです、簡単に言
うと。まあそういうことですね。
はいはい、はい、あ、女の子が4人。
4人主人公の大人気アニメです。それでそのうちみんなバラバラやね、住んでる場所はね。
ああ、はいはい。
ただこの人、このヒイラギ一家はこの鷲宮神社に住んでんねん、
うん、
もう、
うんうん、
ストーリーの中で、
あっていう設定で、
うん、そうそうそう、はいはいはい、だからもう それで大人気になってもうて、
はいはいはい、
観光客が今すごいねん、町おこしやってんねん、
へえ、そこまで、
もう訪れる訪れる、
そうそう、案内板とかももうラキスタになってんねん、町の
絵馬に絵描きおんねんから、そのラキスタの、
そうそうそうそう、
へ
え、ほんで住民票を発行する A4 で一家のイラストと氏名、架空の住所が記載されている。1万枚を限定発行して、1枚300円。
買うの？
だからその子写しですっていう体でファンが買うんですよ。
コレクションじゃないですけども、まあこんな感じで。
はいはい、あれ全然乗ってこない。
いや全然乗ってこない。僕この中の一人のコナタかなんかいう。
コナタ、泉コナタ
の声優さんの平野綾って。
平野綾ね。
めっちゃ可愛いんです
よ。可愛いね。
めっちゃ可愛い。
まあ、平野綾はあの鈴宮春日もやってた。
ちょっとびっくりするぐらい可愛い。
可愛いよ。ほくろもまた色っぽいとこについてるね。
ところに。
まあじゃあ田野君ちょっと曲いって二人でゆっくり話そうか。
そうですね。
はい。それでは曲の方参りましょう。ピースメイク、いやいけない曲。あかんやん。恥ずかしい状態で置いてかれるか俺と田野君。
恥ずかしいに恥ずかしい上乗りされて。
そうですね。
どんどん喋ってくださいよ、
は
い、
ピースメーカーでロスタイム。
Kobe's brand new station 76.1 FM FM Move。
はい、それでは今日もあのコーナー行きましょう。
お、え、何のことですか？
桜井あさみの
何でしたっけタイトル？何でしたっけ桜井あさみのなんか きっとけみたいな、そんなんでしたっけ？
わからんよ。今作って
桜井あさみのこれがわからん。
はい、このコーナーですね、桜井あさみが、日常生活でわからなかったことをもうゲストに聞くコーナーでございます。
とんでもない無茶ぶりのコーナーってことですね。
そうですね、うん、あ、そうですか、今日もやりますか、
うん、やってたやん、先週も先々週も
あんな結果になったのにまだやるんですか、
う
ん、
しかも時間が1分しかないからね。
ああ、そうですか、
早く質問してあげて。
あ、そうですか、うん、じゃあですね、子供はどうやって生まれるんですか？これでいいや。
それがわからんかったわけですね。
わ、うん、からんかった。この年になってもわからんかった。
全然わかんない。
なぜならあんなにあんなことやってるのにできないから。わからない。
そういう意味合いで。
そうそうそう。
ああ、そうですか。
わかんない、
ね。ああ、難しいところですね。これは、はい、確かにね、まあ神秘的な問題ですから、これ人体で神秘言われてるところですからね。
うん、一言で片付ける？
そうですね、うん、一言で片付けるっていうのは一番不得意。
一番君はね、
いや、まあそう、
得意な方いらっしゃる
で
し
ょ。
そうですね、だから何のためにこんなに俺が喋ってるのかってこと
を
相方に組んでほしいですけどね、気持ちを、うん、まあ、
じゃあ
どうなんでしょうね、
もう一回だけ聞いてくれるから、ね、パッと答えてくれるから、
はい、子供はなんで生まれるんですか？
夜な夜な愛し合ったらじゃないんですか？
はい、せめてな、綺麗にまとめるとかいう手もあってんで、今
そう、ね、さっきまで綺麗、
親の喜ぶ顔を見たいからとか、なんでの意味を取り違えてしまうとか、
いや、ボケろよみたいな感じで流れてもいいかっていうと、その夜な夜な愛してるっていうのはさっき喋りましたからね、こっちで、夜な夜な愛してるのに、なんかそういう意味合いやなっていう、まあ、これでもダメ出してもあれなんですけどね、
まあ、どんどん涙ぐんできますけど。8分かけてじわじわと。
いや、ないよ。もうないよ、その時間。告知あんにゃ出して。
かなりぶっきらぼうに振られた。
このコーナーは人を不幸にするコーナーだったんですかね。
毎回誰か
そうですね。そう、うん、
新宅がおえつ出したから。
そうか、じゃあ告知、じゃあいいですかね。ですね、今週の、4月11日金曜日ですからね、に、あの、爆笑コンバットというイベントがございまして、
はい、
よう言うてますけど、ここで、天王寺、大阪天王寺の新宿ゴストービル4階イベントホールにてございます、
はい、
会場が夜6時で、開演が6時半になってまして、はい、チケット代が前より500円、当日700円になっておりますので、
はい、
それはまだ僕らのホームページなり、KA プロで検索していただいたら、その KA プロのホームページが出てきますので、そこで、メールでチケット予約することができますので、お暇な方がおられましたら足を運んでいただきたいなと思います、
はい、
もしくは僕のミクシーですね。
ああ、なんかね、
初めてね、なんて名前か言っといたらみんな足跡つくよ。
でっちゃんのミクシーで、
でっちゃん、
でっちゃん、
いっぱいいそうやな、でっちゃん、
いないです、いないです、そんな、
でっちゃんのミクシー、
僕だけです、僕そんな、
でっちゃん、
まあね、森川俊之で、まあ、デーが一つも入ってないんですけど、それはデッパのデーっていう、
いやいやいやいや、
多分自分でちょっと名付けて自分で呼んでるってちょっと気持ち悪いです。
そんな出てないしな。
もう涙が出そうです。僕は
まあまあ森川君来るといつもこんな空気になってしまうんだけれども、まあ、これはこれでありかなと。
そうですね、
逆にね、新鮮だと思います
よ、新鮮だと思いますよ、
たまにはね。こういうのもいいですよ。
いや、よくないな、やっぱり。もっと頑張らなあかんね。
頑張ります。
はい、
なんですか、
いっぱい嘘考えてきます。
いっぱい嘘考えてきて、はい、もう他ないね。
はい、ないです。
はいはい、我々も巷も、5月3日、いつもお三宮ハッピーローラーありますんで、
はい、
ゴールデンウィークなんでよかったら来てください、うんうん、詳しくはホームページの方でお願いします。はい、ということで今週はこの辺でお別れです。お送りしたのは巷ケチャップカイト、
桜井あさみと
藤原夏子と
シャッフル同盟の田上と
森川でした。
また来週、さよなら。